今朝の聖書の箇所を拝読いたします。今日の聖書の箇所はヨハネ17章17節から19節まで。私は新改訳で拝読いたします。新改訳では新約聖書の198ページをお開きください。ヨハネの福音書17章17節から19節まで。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。私は彼らのために、彼らのため私自身を清め分かします。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。では今日の説教を性別という、テーマで中尾牧師に取り次ぎいただきます。
今年のですね、今年の2月から、バプテスマの準備会を始めました。でそれも一応終わりまして、あとは雑談の時間を楽しんでいますが、イースターのバプテスマ式、今年のイースターは4月の11日ですけれども、それを待つばかりとなりました。私も今から40年前のイースターにバプテスマを受けました。で、バプテスマを受ける前に、牧師からバプテスマの準備会をしていただいたんですね。で、その時に与えられたテキストブックの中に性別、今日の説教題ですけれども、性別という章がありまして、その章の初めにこう書いてありました。性別は聖書の中で明らかに述べられている教義である。しかし、この教義ほど誤解され、かつ間違って述べられているものはない。この理由から、これは特に強調される必要があると、まあ、そう書いてありました。私もその時に性別について全部を理解できたわけではありません。しかしバプテスマを受ける前にこの主題を学んでおけたのはとても役に立ちました。私にとってバプテスマを受けてからの信仰生活というのは性別ということを追い求めての信仰生活であったのです。私自身今性別ということを完全に理解しているとは思っていません。なお追い求めていると思っております。しかしこの大切な主題について聖書が教えることを、特にこの箇所から学べることをしっかりとお伝えしておきたいと、そう思っています。で先ほども言いましたが、私がいただいたバプテスマを受けるときにいただいたテキストに性別の教えほど誤解されやすいものはないと、そうありましたけれども、性別についてこの言葉についての誤解の一つはこうだと思います。クリスチャンは自分の努力で自分を性別しなければならない。クリスチャンは自分の努力で自分を性別しなければならない。多くの人がそう考えているようですね。性別というのは、読んで字のごとくでありますが、清め、分けると書きます。しかし私たち人間が自分を自分で清めて、そしてこの世の汚れから分ける、そんなことできるでしょうか。人間の力では誰もできないのです。それは神がしてくださることなのです。人間は自分の力で自分を清め分けることはできません。そして神様はキリストを信じる者を実はすでに清め分けていてくださった。16節を見ていただけますか。こう書かれています。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。イエス様は弟子たちをすでに分けてくださった、清め分けてくださった。ですからキリストを信じる人たちは、聖書では弟子という呼び方がありますが、それを別にしては一番よく出てくる呼び方が聖徒、清い輩と書きますが、聖徒という意味ですね。 つまり性別されたものと呼ばれているんです。テモテの手紙第2の2章にこんな言葉があります。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用います。そう書いてあります。でここで、書かれている器というのは実は本当の器でなくて人間のことを意味していますね。で、金や銀の器の方が木や土の器よりも高価であります。しかしこの手紙を書きましたパウロは、あるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用いますと言いまして、器そのものよりも人間のその能力ですとか、当時は身分地位立場というものがありましたが、そういうものよりも、そのがどう、器がどう用いられるか、言い換えればその人がどう用いられるか、どんな人生を送るか、何をするかの方がもっと大切だというんですね。金や金や銀の器でありましても、それで酒を酌み交わし酔っ払って不道徳なことをするために用いられるなら、それは卑しいものになります。しかし木や土の器であっても、そこに食べ物をたくさん入れて貧しい人に分け与える、そのために使われるならば、それはたっといことに使われたことになるわけです。同じように、どんなに優れた人でありましても、その優れた能力を悪事に用いたなら、その人は卑しいものになります。わずかな能力であっても、神様を愛し人を愛するために精一杯働いたなら、その人は尊い人になります。性別というのは、人の目から見て特別優れたものになるということではありません。たとえ土の器でようであったとしても、パウロは事実自分のことを土の器に過ぎないとそう言ってますが、でもその中にあった古いものすべてを捨てて、それが水で洗われ、火にかけられて清められるなら、神様のために用いられる、たっといことのために用いられるのです。パウロの言うことには、土の器であればこそ人々はその器が、わあすごい立派ですねと褒めない代わりに、そこに盛られている神様の宝、神様の栄光がもっと輝き出るんだと言っていますね。性別とは、特別優れた人間になって他の人から褒められることではないんです。むしろ卑しいものであったとしても、その人のうちにある神様の恵み、あの人の中にあんなに神様の力が、恵みが働いている、それを人々が見て、自分が褒められるのではなくって、自分のうちにいてくださる神様が褒められること、神様が崇められること、これが性別なのです。人には確かに能力の差というものはありますよね。しかしそれが人間の優劣を決めるわけではありません。人間の価値を決めるわけではありません。頭のいい人が優れているとか、体の強い人が優れているとか、財産のある人が優れているなどというのは、人間が勝手に作った基準に過ぎません。すべての人が神様によって等しく価値あるものとして作られているのです。性別は繰り返していうことになりますが、特別優れたものになるということではなく、神様があるがままの私たちを、神様の恵みと栄光を表すためにより分けてくださる、このことなのです。この前の見えますか愛で福井達夫先生のお話をしました。福井達夫先生というのは、滋賀県で重い血遅れの人たちの施設を始められた方です。今朝はそのお母さんのお話をしたいのですが、そのお母さんは福井先生が高校生の時に亡くなられたんですけれども、亡くなる3日前に福井先生にこう言って聞かせたそうです。お前は弱虫やからな、偉い人にはなれんやろ。せやけど偉い人にならんでもええから、立派な人間になってほしい。それからこれは聖書の言葉やけど、目に見えるものより目に見えんもんをしっかり見て生きていきなあかんで、そう言い残されたそうですね。偉い人にはなれんやろ。 偉い人に並んでもええから立派な人間になってほしい。福井先生のお母さんが言った立派な人間とは何でしょう。見えない人間の価値を大切にすることができる人、そういう意味だったと思います。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。この聖書の言葉は福井先生のその後の生涯を導くものになりました。そして福井先生は重い血を受けれの人たちが持っている本当の人間らしさを見つめ続け、それを失っている多くの人々にそれを与えてくれたのです。福井先生はそのハンディを持った人たちに光を、この子らに光とは言いませんでした。この子らを光に、むしろ健常だって言われている人たちが実はなくしているものをこの人たちから学んでほしい、そんな気持ちで活動をしてこられたんですね。私たちはとかく目に見えるものに惑わされやすいものです。自分の目で見て判断したが全部正しいと、そう思い込みがちであります。だからこそ心して目に見えないものを信仰の目で見つめ続ける、そういう努力が必要です。神様が私たちを選んでくださった、神様のために生きるものとして性別してくださっているのだ、これは人間の目で見てわかることではありません。また他の人からそれで評価されることではありません。しかし信仰によってそのことを見つめて生きるなら、そこから私たちが性別の生活をし続ける、その性別のスタートといいましょうか、性別の根拠といいましょうか、そういうものをしっかりと得ることができるのです。性別についての次の誤解は、性別とは世間離れした生活をすることだ、そういうものもあるでしょうね。世の中は汚れている、だからクリスチャンは世の中から一歩も二歩も退いた生活をしなければいけないと、そういうのであります。確かに聖書はクリスチャンはこの世に没頭した生活をしてはいけないと教えております。コリントの第一の手紙にこんな言葉がありますね。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。大変厳しい教えでありますが、もっと厳しい言葉が今度はコリントの第二の手紙の六章というところにあります。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると全能の主が言われる。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。本当に厳しい教えですね。どういうことを意味しているんでしょうか。聖書に妻のあるものは妻のいないもののようにしていなさいというのは、離婚しなさいとか別居しなさいとか、そんなことを言っているわけではありませんね。これらのことは初代教会に迫っている迫害のことを思って身を引き締めなさいと、そう教えているのです。クリスチャンは神の民、天国を目指す旅人なんだから、この世のことだけに心を奪われてはならない。こ これがその教えですね。彼の中から出て行き彼らと分離せよというのも、世の人々と交わってはいけない。そんなことしたら私たちは就職もできないですね、お隣の方とお付き合いもできないわけです。そういうことではないのです。主イエス様はそんなことはなさらなかった。こう教えました。使徒パウロもそんな生活はしませんでした。イエス様は進んで罪人の友となり、使徒パウロはこう言っていますよ。ユダヤ人にはユダヤ人のように、律法を持たない人々に対しては律法を持たない者のように、弱い人々には弱い者に、すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。どんな人のところにも彼の方からパウロの方から進んで手を差し伸ばしたと言っているのです。これらの箇所は神様を信じる者たちがこの世の悪事と手を組んだり、特に偶像礼拝に加担するということがないようにという戒めなんです。もしこの世の人と一切交際しないということだったら、パウロ自身が言っているんですが、この世界から出て行かなければならなくなるでしょう。悪は避けなければなりません。誘惑からは遠ざかるべきであります。しかしそれは神様を信じる者たちが自分たちだけの世界に閉じこもる、なんかクリスチャンビレッジみたいなのを作って、もうクリスチャンだけの世界を作る、なんかそんなステートを作ってしまうということではないのです。この世から出ていくことではなく、むしろこの世に向かって出ていく、これが聖別であります。そのことをイエス様は、今朝の箇所の17節でこう、ごめんなさい、18節でこう言ってらっしゃいますね。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。世に使わされていくということ、これが聖別されるということです。あなたが私を世に使わされたようにとありますけれども、父なる神様はイエス様をどのような形で世に使わされたでしょうか。イエス様は父なる神と等しい栄光を持っておられたのに、人間と全く変わらない姿で地上に来てくださいました。人間の持っている脆さや弱さ、そして数々の悩みや苦しみを共有するためでした。共に担ってくださるためでしたね。ですからクリスチャンが世に使わされるというのは、イエス様が使わされたようにというわけですから、クリスチャンはこの人々とかけ離れたところに逃げている、人々の苦しみを上から眺めているのでなく、苦しみ悩んでいらっしゃる方々のところに降りていって、その人たちとその一緒にその苦しみを担い、私たちが持っているところの希望や救いを分かち合う、これがクリスチャンのすることなのだというのです。ヤコブの手紙の一章27節に、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。これは私たちの信仰について言っていることですが、そればかりでなく、すべての宗教というものはこういうものでなければならないと定義しているような気がいたしますね。この言葉はこの世という海に浮かぶ船のようなものだと思います。船は陸にあっても役に立ちませんね。それは海の真ん中に進み出ていかなければならないのです。そのように教会は、そしてクリスチャンはこの世という大海原に進み出ていくのですが、しかし船の中に水が入ってきたらどうでしょうか。船は沈んでしまいます。船は水の中に入っていかなければならないのですが、水は船の中に入ってきてはいけない。同じようにクリスチャンはこの世に生きています。この世の中に進んで入っていくのです。そこに使わされているんですから。しかし教会やクリスチャンの中にこの世のものが入ってきてはならないのです。そうしたら船のようにこの世の中に沈み込んでしまう、 そうなれば教会やクリスチャンはこの世で何の役にも立たないものになります。世から取り出された、そのことを私たちはしっかりと覚えながら、しかも同時に世に使わされている、使わされたものとしての使命に生きていく、そこに性別ということが私たちのものになっていきます。性別についての第三の誤解、それは性別されるには何か特別な体験をしなければならないと考えることですね。ある人は断食をしたら性別される、徹夜の祈りをしたらいい、あるいは罪を洗いざらい告白して悔い改めなければならない。だからグループを作りまして、一人ずつ順々に自分のした子供の頃こんな悪いことをしました、若い頃こんなことをしました、みんながこう洗いざらい言う、そういうミーティングをする、ある人はあのカンファレンスに行ったらいい、この先生に祈ってもらったらいいと、そんな風にも言います。さらには何もしなくていいのだという人もありますね。ただひたすらに聖霊の火が下るのを待ったらいいというんです。実際そういう人たちが集まりをするときには集会場があるんですが、集会場の外にですね、その集会場が林の中にあるといたしますならば、林の木陰のあちらこちらに椅子を置いてあるんですね。で、みんなは何するかというと、まず椅子に行って座って聖霊の火が下るのをじっと待ってるわけです。あ、来たなと感じた人は、は、聖霊の火が来ましたと言って集会場に飛び込んできて、私は清められましたとかなんとか言いまして、証をする、そんな集会をしていたことも過去にはあったようですね。私はそれぞれの方がなさった体験というのは本当に神様が与えてくださったものであり、その人にとって真実なものだったと思います。人の体験を否定するそういう権利は誰にもないはずです。しかしその人がした体験が他の人にも当てはまるとは限りませんよね。神様は一人一人を異なった方法で取り扱われるからです。私たち一人一人みんな違う別個の人間でありますから、神様は一人一人に一番いい方法で用いてください。ですから特殊な体験を他の人に当てはめることはできませんし、その性別ということを理解し納得し、それを自分のものにすることができたそのきっかけになった体験、それは手段と呼んでいいでしょう。その手段そのと性別そのものの体験と同一視してはいけないとそう思うのです。それらは性別の体験に導く手段に過ぎなかったのであり、性別の体験の方が大事であり、それは過ぎ去ったらもういらないものなんでしょうね。どんな場合でも大切なのは聖書に基づいた信仰であります。神様は信仰によって私たちを信仰の身として体験を与えてくださるわけです。またあるいは体験を通して信仰に導かれるということもあるでしょうか。いずれにせよ体験のない信仰というのはもしかしたら頭だけの理解で終わっているもので本当の信仰でないかもしれない。あるいは体験はあるけれども聖書に基づいた信仰がなかったらその体験は何か人間的な感情的な一時のもので何の益もないものになってしまうかもしれない。大切なのは御言葉に基づいた信仰、この信仰によって性別ということ、あるいは清めという言葉は性別にももっと広い意味を持っていますが、そのことを本当に理解し自分のものにし、それに基づいた生活を送っていくということが大事なのです。そして神様は私たちを信仰に導くのに様々特別な手段をお持ちになります。神様が全ての人に共通して与えられた手段、これは神学の言葉で恵みの手段というんですが、学者によっていろいろこれは含まれるこれは含まれないいろんなことがありますが、一般的には聖書と祈り、またバプテスマ、聖餐、 霊典ですね、聖書と祈りと霊典、これらのものが恵みの手段であると言われています。私たちが性別ということを理解し、それが自分のものになるために必要なのは何より信仰であります。神様は私たちを清いものにしたいと願っていらっしゃいます。そして神様には清める力があるのです。それを信じ受け入れるのが信仰です。そしてその信仰を持つ人はその信仰から清められたいという願いが湧いてき、それが祈りとなりますね。神様の御心、私たちを清いものにしたいという御心と、私たちの祈り、清めてくださいという祈りが出会うとき、そこに信仰が働き、神様の力が私たちのうちに働くのです。クリスチャンはすでに性別されています。しかし、それで終わりでしょうか？いいえ、この世の誘惑の中でそれに打ち勝っていくために、また先ほども来お話していますように、この世に使わされてその使命を果たしていくためには性別され続ける必要があるのです。性別を信じ、それを願う信仰、これこそが大切でありますが、その信仰はどこから来るかというと、聖書が言っていますように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。イエス様は真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理です、こう言われたように、神の言葉が私たちを清めるのです。以前、教会はキリストの花嫁であるということを学びました。その時に開いた聖書の箇所ですが、エペソの5の26にこう書いてあります。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためである。御言葉により聖なるものとするためである。とありますね。聖書が神の言葉として語られ、神の言葉として聞かれるときに、そこに清めが起こります。私たちは性別ということをそこで理解し、体験し、成長させていくことができるのです。皆さんはケゼックコンベンションというのをご存知でしょうか？日本でもあるので、出られた方があるかもしれません。英国の美しい湖水地帯にケゼックという町がありますが、そこで毎年行われているクリスチャンのためのミーティングです。毎年世界の各地から7000人から8000人もの人が集まります。大きなテントが建てられまして、もう登録も何もいらない、その場で行けばいいんです。そしてそのテントの近くに、そこはキャンプ場のようになっていますから、自分でテントを持っていて、そこから通うこともできますし、近くにいろんな民間のロッジがありますから、そういうところに予約をして、ケズイクの会場に行くということもできるそうであります。1875年から、2回の第一次世界大戦、第二次大戦、第一次大戦が含まれるわけですから、すごい伝統があるわけですね。この2回の世界大戦があったので、6回休んだ他は今日まで125年間も続いている伝統あるものであります。なぜこのケズイックコンベンションがこのように続いてきたのか、多くの人々がそこで性別ということを理解し、また清めを体験し、実践してこれたのか、なぜなんでしょうか。ケズイックの集会では人々をかきたてるような賑やかな音楽はありません。もちろん現代は割とコンテンポラリーな音楽をしますけれども、それでも本当に静かな音楽があります。みんなが声を合わせて賛美をします。そこで語られるメッセージは、こう有無を言わさず神様に従わせるようなダイナミックなメッセージというのがありますね。確かにメッセージはダイナミックではありますけれども、そういう何か大げさなものではありません。そこでは聖書がいつでも紐解かれて、しかも聖書の主題の説教ではなくって、一つの章とか 一つのある時にはバイブルリーディングと言いまして、一つの書物、聖書には66巻の書物がありますけれども、その全体がずっと順々に解かれていく。ある箇所が取り上げられるにしても、創世記から黙示録に至る全体の文脈の中でそれが公開されていくという、まあ、公開説教なんですね。実はそこにケズイックの秘密があります。聖書がいつでもまっすぐに神の言葉として語られるんです。聞く人もそこには他のことを求めてではない、神の言葉を聞くためだけに来るのです。そこに聖霊が働き、人々が信仰によって聖別の道を歩み始めていくのです。神様が私たちを御言葉によって聖別してくださるのなら、私たちも私たちにとって一番大切な御言葉に聞くときを聖別すべきではないでしょうか。日ごとの祈りの時間をまず大切にいたしましょう。週ごとのこの日曜日ごとの礼拝のこの時間を大切にしようではありませんか。ある人が言いました。一日の15分が人を変え、一週間の一時間が人生を変える。そうですね。毎日、まあ、朝の祈り15分からお始めになっていいと思うんですが、だいたい賛美を歌って聖書を読んで、そして祈ると15分はあっという間に経ってしまいますが、一日の15分、本当に御言葉に聞くときをしっかりと守り、そしてどこの教会でも礼拝は1時間でありますけれども、この日曜日の礼拝をただもちろんここで人に会うために来ても悪くはありませんし、音楽を楽しむために来ても悪くはありませんけれども、何よりも神様の言葉を聞くために御言葉を求めてここに来るときに、神様はその御言葉を持って私たちを取り扱ってください、私たちを清めてくださるのです。特別な体験、必要なら神様を与えてくださいます。しかし特別な体験を求める前に、そうした仕事に御言葉に聞いていく体験を積み重ねていくことによって、そして何より聞いた御言葉に信仰を持って応答することによって、神様の大きな力をいただきたいと思うのです。私たちは聖別ということを御言葉の与える信仰によって受け入れ実践していくのです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたはキリストを信じる者をこの世から取り出してあなたのものとしてくださいました。クリスチャンはキリストに属する者、天に国籍を持つ者、あなたのために聖別されたものです。ここに聖別の根拠があります。そしてクリスチャンが聖別されたのは、この世に使わされてあなたの愛と恵みを証しし、キリストの救いを告げ知らせるためでした。これが聖別の目的でありました。そしてあなたはあなたの御言葉によって聖別されたものをさらに聖別し続けてくださいます。聖別の手段は、あなたが用いてくださる手段は御言葉です。聖別の根拠、目的、手段の三つを心に留め、聖別された人生を願い求め、それを送る私たちとしてください。主イエス様はご自分を聖別し、その命さえも十字架の上で捧げてくださいました。その尊いイエス・キリストのお名前によって御前に祈ります。アーメン。ご起立ください。聖会を捧げます。Thank you. 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。どうぞおかけください。今日は初めてこの礼拝にお見えになった方いらっしゃいますか？